こんにちは、遠藤和樹です。青木たけしの質問型営業、青木先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、ということで、先生、もう今日も
いや嬉しいですね、本当に、
早速、
はい、
お呼びいたしましょうか。
はい、
本日のゲスト、株式会社原田教育研究所代表取締役社長の原田隆先生にお越しいただいております。原田先生、よろしくお願いいたします。
こんにちは、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
青木先生が早く話したいという、ね、気持ちが前に前に出ておりますが、
いやもう私、原田語録というかね、原田先生の言葉で、やむにやまれぬこの思いとかね、仕事と思うな人生と思え、一寸先は光だと。どうですかこれ。もう本当に、特にこの前回はやむにやまれぬこの思いっていうかね、はい、実はこのポッドキャストの前にちょっとねお話を聞かせていただいたんですけど、もうそこから私のアファーメーションになってますから、
はい、いいですね
青木先生自身がね
もう本当に、
はい、
ピーンときましたもん。
はい、
まあそういうようなことでね、ぜひまた今回は目標達成とかね、はい、もう本当もっともっとお聞きしたいことあるんですけど、
いや
ここに焦点絞ってお話を聞かせていただきたいと思うんですけど、はい、目標はそうやって思いを持って設定するんだけど、はい、この達成ということに対してね、うん、やっぱり先ほど技術っていうようなことであればですね、
はい、
またその辺のポイントというか極意というかね、そういうのもあるんじゃないかなと思うんですけど、はい、その辺を原田先生のお話で聞かせていただきたいと思うんですけど、はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
前回は目標を4つに分けると、はい、自分有形、自分無形、それから社会他者有形無形と、世の中は4つの目標が折り重なって漂っているんやと、でそれをしっかりと明確にしましょうという話でしたよね、
うん、
でそれをやることによって荒れた荒廃した学校の子どもたちが日本一になって、そのやり方をユニクロの柳井さんとか日本の企業の方がわっと来られて広まったという、そういう話でした、うん、
はい、
じゃあその未来が具体的になってきたら、じゃあ次どうするのということなんですけども、
うん、
でここで大事なキーワードがありまして、それが社会公正主義、はい、社会公正主義という言葉なんです。
お
う、でこれは何かと言ったら、物事が生まれてそれを説明するために言葉があるんじゃないと、原田さんが文字を書いた瞬間に社会公正主義、すでにそこに物事は生まれているんやと、そういうことなんです。だから、うん、言葉が先と、うん、これをメンタルトレーニングの世界の中ではイメージトレーニングというんですよ、
うん、
で通常のメンタルトレーニングはこう夢とか未来をこう質問されて喋って、青木さんの質問営業も喋りますけども、うん、はい、それを文字に書き留めていくと、その書いた文字が書かれた瞬間に社会公正主義、我々はあ、もう始まったねって、夢への第一歩が始まったねって、そういう考え方の、で教えていくっていうのが一番大事なところなんです。
これ一言で言うと言語化をするということの重要性、
はい、文字化言語化で、それが生まれた瞬間にもう始まっているという考え方でね、
うん、
でなぜそれが大事かと言ったら、僕はこの5年間ぐらい重度のうつ病患者の方々の研究をさせていただいて、研究って失礼ですけども、
うん、
企業の研修に入ると優秀で真面目な方からうつ病になっていくと、
うんうん、
これはもう気の毒だと、だから企業の研修やってんねんけども、医療の先生と一緒に教育医療ということで、勉強せなあかんなということで、日本の中でも本当に、うつ病患者の方をリワーク、職場に戻すのに一番優れた精神科、心療内科の先生方と一緒に勉強したんです、
うん、
それで、リワークというて社会復帰させる中のいろんなポイントがあるんですけども、その中の一つがやっぱり社会公正主義でした。だからうつ病患者の方にも、あなたが書いた文字考えて思考を文字にして書いた時に、それがもう始まってるんだと、全てはあなたですよっていう考え方を与えると、はっと我に返るっていうことがあるんですよ。だからやっぱり我々は夢未来を語りながら、かつ文字で明確にしておくっていう、いわゆるビジュアリゼーションということですよね、
はい、
まず1番目、うん、これ2番目はそこから、もうこれも多分青木さんも同じだと思いますけど、40年間人の思いとか願いとか理想とか聞いてきましたけども、はい、うん、43年間まとめてみると、みんな思い願いはあって描くんだけども、まあ、行動しないですね、
うん
行動しないですね、うん、ないしは続かないですね、うん、だから、うん、その行動をしっかりさせなあかんので、行動をはっきり2種類、設定させます。1つは、はい、通常の期日行動、何月何日に何をやる、これをやるという、あの手帳に書いていく日付入りの行動と、うん、
はい、
ところが大谷翔平もそうですし、できる人というのを横から見てると期日行動だけじゃないんですよ。何か言ったら、うん、ルーティン行動、習慣形成、
はい、
毎日〇〇を私は続けてやりますという、うん、その毎日〇〇が、続くともう習慣形成、もう勝手にできるようになるという、
うん、
ということは上手に行動する人はこのルーティン行動、繰り返しの習慣形成がもう極意だと、思っていたというのが分かりました。
あ、
それで、はい、ルーティンと期日を分けてはっきりさせると、
うん、
それであとは4観点の先ほどの目標できたので、じゃあそれに近づいてるかどうかを、距離を確かめていかなあかんので、そのためには何をするかって言ったら、日誌、日誌、日誌ですね。毎日日誌をやっぱり書かないとダメなんですよ。で、毎日日誌を書いて、振り返り、セルフリフレクト、振り返り。これで毎日、先ほど言った自分の未来、4観点、自分有形向け、社会として有形向けを目で見て確認して、イメージトレーニング。で、イメージトレーニングして、そのために明日仕事で、勉強で練習で何しようかを書かすんです。これを。だから。毎日理想をもう一度描いて再確認させて、そのための明日が君あるんだよと。だから、あなたが描く未来に対して、夢に対して一番効果的な行動、明日何しますかっていう形で日誌に書かすんです。これイメージトレーニング。で、全力で頑張らせて、一日の終わりにどうでしたか、振り返りっていう。このサイクルをずっと、海外ではメンタルトレーニング、僕は心づくり指導と言うて、それが体系化されて、それは原田メソッドで名付けたんですけども、それをまず、荒れた学校の子供たちに導入したら、もうびっくりしますよね。日本一13回。はい。1番から8番まで賞状をもらって、テレビ出て新聞載った子が58枚。
1番から8番までですか？
はい。58枚。そのうち13回優勝。それから、大阪府500校で12回連続総合優勝。だから、甲子園12回ずーっと行ってるという感覚ですね。だからもう、とんでもない結果が出てしまって、おまけに勉強ばーできて、学校に来て、地域がもうピシャッと、収まってということですよね。
それはどう、原田先生の予想を超えるみたいなもんですか？
全く想像外の、想定外の世界です。で、平子先生にそれ言ったら、あだくん、夢てくだよ。夢てくだよって、思いが先だよって、そうなんだよ。いや、先生、こんなことあるんですね。そうだよ。でも君はよくそれを、学んだことを体現
したと。
言うてね、ものすごい喜んでいただいてね、食事ごちそうになってね、もう泣きましたよね。はい。そんな形ですね。はい。
さっきの、無形習慣ですよね。
はい。
それで、その段階的目標という、はい、設定ですよね。
そうです。
うん。だからその習慣というのは段階的なものを支える習慣ですか？
そうですね。例えば今テストで0点の子が100点取りたいと、
うん、
1年後に100点取ると、
はい、
そしたらお前半年後には50点やろうと、
はい、
3ヶ月後には30点ぐらい取っとけやと、だから、はいはい、ゴールから段階的に今の方に持ってくるというこの感覚が大事で、
はいはい、
普通は今日から高めていくので、
うん、
まあ、3ヶ月後10点、半年後20点、言っていくと、うん、結局1年後に60点しかいかないんですよ。
うん、なるほど。
だから現状から伸ばしたらダメなんですよ。
なるほど。
未来から逆算で駆け下がってこないとダメで、うん、これが目標設定の技術ですよね。
なるほど。
それ意外と世の中の人は知らないですね。
うん、
はいはいはい。それやりながら、それを補完していく行動が、ルーティン行動、うん、毎日の習慣形成があって、それがもうガチッとあった時に、もう不動の結果を出すという、そういうものですね。
はいはい、はい。その合わすっていうのは、まあ要は達成できる人間作りっていうことですね、習慣は。
はい、あのルーティン行動は、うん、いわゆるあの数字を上げたりテストの勉強っていうそのそっち側の世界と自分の心磨き、うん、人格とか自分の心、うん、社会性社会貢献性を、高めるようなものをするので、うん、あの子供も大人も奉仕活動清掃活動を絶対やってもらってます。
あ、
うん、はい、大人であっても子供であっても、特徴は職場学校で一つ家庭で一つ、これがコツですわ。はい、
必ず 陸上砲丸投げで優勝されたあの、はい、中学生の子とかがずっと食器洗いを続けてて、
そうです、
合宿とかに行った先でもそれを続けてたみたいな話
を、ね、おっしゃる通りで、もうインフルエンザになってもお母さんが枕元にお皿持って行って洗わせたという。
あ、そういう話なんですね、あれは。
そうそうそう。俺、あの、長崎で優勝して NHK インタビューで、最後、6回投げますけども、5番まで、5投目まで2番で逆転しましたと。あなた、思春期の中学生が、なんであんな逆転できたんですかって、インタビュー受けたら、その子が、私は、皿洗いを、続けましたと言うたり。日本中が。
メディアが目見くり。
皿洗いやったら、あ、砲丸投げやか、あ、皿洗いやったら手首強なんのちゃうかと思う。日本中の投擲の砲丸投げの学校が皿洗い始まったんや。
そこまでその徹させるっていう、そのあれは何なんですか。
やむにやまれぬ、やむにやまれぬ砲丸投げ、やむにやまれぬ、この仕事ですよ。
なるほど。
はい。だから大人も子供も持ってるんですよ、やむにやまれぬ丸々って、うん、それを見つけてやるのが教師でしょ、うん、
はい、
だからそれを僕あの子供たちは陸上競技の中に人生命かけてたんです。だからあの青木さん来られたように、あの全く他の学校と練習違うじゃないですか、分刻みでね、
はい、すごいですよ。
そうそう、
でその難業苦行、
もう難業苦行、誰もしんどい疲れたなんて絶対言わないので、それは言わさないようにしてるんじゃなしに、心の底からそんなん言うてる暇ない、うん、なんでって言ったら、もう先生、僕の陸上競技はもうこれしかないですって、やむにやまれぬ陸上競技です、人生かけてますって子供が言うてるところが教育の真髄なんですよね。
いや、もうその生徒たちの意識乱れる高卒っていうかね、はい、もう揃い方も半端じゃないですよね。
おっしゃる通りで、うん、ほんまに。
それが、なんか、あれですか、そうしてるわけじゃないですか。
強制じゃないんです。体罰一切しないので、僕は。
はい。
だからそこに流れるのは、先ほど言った書かせたり、コーチングで引っ張り出してする中で何が生まれるか、自己決定力、自分で考えるです。
すげえね。
はい。自分で考える、自分で決める、自分で行動すると。
まさに自立の人生ですよね。
おっしゃる。で、日本一に仮になれへんかっても責任は自分やと、先生のせいじゃないって僕です。それが当事者意識、自己決定力と当事者意識の高い人がこれからの未来の時代のリーダーですから、それを陸上競技と原田メソッドでも少年入れて、で送り出したから社会出ても活躍するというそういう仕組みですよね。
あのオリンピックでボクシング金メダリストを取られた村田亮太さん、この間、はい、お話しされて、はい、ちょっとお呼びして講演していただいたときに、はい、まさにキーワードは自己決定をするかしないかが、
はい、
最後に言い訳をして逃げるやつと逃げないやつの境目は自己決定したかしてないかで、逆境の時にそれが必ず出るという話を熱量を持ってしていただいた話がすごい今つながりましたね。
はい、だみんな陸上ボクシング違うかっても最後はそこ行くんですよね。
青木先生、僕も一つだけ質問してもいいですか。
まあ、どうぞどうぞ。
今日は理想、まあ、夢的なものがあったところで、そこに対して願い思いがあって、それを行動しないから期日習慣、日誌、多分日記と日誌を分けられているところも一つ、はい、ポイントだったと思うんですけど、その行動が重要であるというのもすごく分かるんですけど、結局のところこの願い思いである夢理想で、今全体を見ても日本の中でそもそも夢って語っちゃいけないもの、夢を何ですかっていうのはむしろNG ワードで、子供たちに夢なんて聞いても夢なんかあるわけないじゃんっていうのがもう全体として包まれている中で、この夢、ここがでも決まらないと結局はしごがかけれない、期日もルーティンも決まらない、うんうん、ここが一番難しいと思うんですけど、一流選手はすでに目標設定できてたり、一流になりたいがあるからいいんですけど、その本当に下の子なんて、蓋というか大変だった不良だったりとかっていう破壊行動してる子供に夢、ちょっと 正直意味がわからない世界だなと思っていて、これどうなぜ、ね、なり得るんですかそれが。
そこがおっしゃる通り一番のポイントだと思いまして、やっぱり話を聞いてあげるなんです。やっぱり。社会ではワンオンワンミーティングなんて言って、私たちが、頼まれる、会社なんか行きますと、1ヶ月に1回部下と20分間話してますから、コミュニケーション大丈夫ですなんて平気で言う人いますけども、もうとんでもない話で、そうじゃなしに、そんな時間無制限で膝つき合わせて、ほんまに話を聞いてあげるで、とことん聞かないとまずダメなんです。でそれで聞いてあげると、絶対みんな言うんです。いろいろ。今のは、生き生き元気、あ、無形やなって。感情、気持ちの成長になる。あ、母子家庭やから、お母さん親孝行したいんか。これ社会他者向けやな、って言って、こう、喋っていくと、ポロポロポロポロ言うのも、それをこっち側がコーチですから、まとめてやって、おい、あるやんって、これ。未来の夢、目標あるやんって。これ、あんねんでって言ったら本人も、あ、ほんまですよね、っていう感じですよね。それが、一番最初にやらなあかん、ファーストコンタクトのことで、そこは時間かけなあかんのんで、
あ、
はい、一番下の子で、3歳のお子さんおられます。我々の学びに。それが一番上で93歳の東大阪社長さん。
3歳ですか
?3 歳の子供がスイミングスクールでどうしても昇級しないので、原田チェンチェン何とかなりませんかって来ました。
あ、親御さんが連れてこられた
ことですね。はいはい
はい。そこで子供から出てくるんですか、何か。
そうそう。3歳の子供と僕とお話しして、で、最後、行動を作って頑張りますって帰って見事に昇級するという
。で、90何本ですか
?93 歳、東大阪の社長さんですね。
お、
不登校の子供たちのインターネットの学校の校長、やったり、角川ドワンゴの N 高校ってありますけども、あれの、はいはい、解説者の中の一人なんです、僕。で、不登校の子供らは夢なんかないって言いますけども、全くそうじゃなしに、今言うた形で、しっかり膝つき合わせて話聞いたら、みんな持ってました、全員が。全員が。ないんじゃなしに気づいていないっていうだけ、答えは。
だから、それを引き出してやるとか、今日気づかしてやるとか、はい、あるいは教えてやるっていうことですね、はい、その人の言ってることからね、
関わって膝つき合わせて話を聞いてあげるってやると、人類っておぎゃーと生まれたからには絶対みんな夢や目標を持っていて、それを人生の中である時、あ、俺はこれしかないなと、やむにやまれぬこの仕事って言って、最後川を渡って大人になってアイデンティティかつ目覚めて死んでいくっていう、その人間のあれかな、生まれてから死ぬまでの歴史を我々が一緒に伴走しながら皮むいてあげるっていうのが僕らのコーチの仕事だと思いますね。青木さんはそれを質問型営業でされているということです。はい。
川を渡ってっていうのはすごいですね。はい。
はい、こういう話を聞くと。
ね、変わっちゃうんだよね、これ。
そうです。こういう親父に会いたかったって思いますよ。
ああ、ですよね。はい。もう親父は陸軍特別攻撃隊員なんですよ。特攻隊員。生き残り。はい。テレビは海軍特別攻撃隊でしょ ?3000 キロ飛んで空母を撃沈でしょ、陸軍特別攻撃隊は、上陸してくる敵を身近なところでやっつけるって、山口県小さな月、小月っていうところのね、特別攻撃隊員、トリューっていう戦闘機にさ、これからという時に終戦が起きて、それで、大阪帰ってきたら焼け野原、治安がめちゃめちゃいいことで警察官になって機動隊という、それはうちの親父やから。
うちの親父は陸士なんですよ。
あ、そうですか。
陸軍士官学校なんだね。
その、親父の姿を見てたら、もう、警察官という仕事は彼の人生なんで、やむにやまれぬ警察官と、俺にはこれしかないねんっていう人生を見たので、やっぱり教師とかコーチになった限りは、クライアントのやむにやまれぬを見つけてあげたいっていう、それさえ見つけたら、あとは、勝手にやりますわって、そういうのを43年間見てきましたね、オリンピック選手も。
うん。うん。特攻の方々の言葉を残して、英霊の言葉って冊子になっている中に、はいはい、お父さんたちが自分たちの子供とか奥様たちにこう、残して言葉を置いて、はい、まあ、あれは亡くなられてると思うんですけど、はいはい、あれを見て、まあ、その、涙出るというか、もう読めないほどに、はいはい、心が重なると思うんですけど、 なんかそういったものが、いやなんか原田さんという方を通してこう原田先生の中にあそれを持ってちゃんと継いでそのまま生きてる方がいるんだなっていうのをこういうところで感じ、いや今かんなんかちょっとブルッとしたので一応ちょっと伝えなければという感じがした
すごいですよね。
だとこの方々は未来の家族に対してのお役立ちでしょうね、
うん、
それに命かけたんですよね。だからあの戦争を賛美するわけじゃないですけども、彼らの精神性、哲学性と思いやる心、家族を守りたいっていう、もうそういうような人がやっぱり社会によく出てきたら、あの、いいんじゃないかなっていう。
いや、まさにそこにつながるご指導を、うん、ダメソッドとしてされているという感じを、
はい。
いや、しますね。あの、青木先生、あのですね、私、あの、子供の夢を叶える家族の教科書っていう、あの、ビジネス書だと、ではなくてですね、家族の書籍があって、そこの中に、あの、昔、原田先生って、これ青木先生とちょっと似てるんですけど、授業中に先生から指名をされると、うん、ドキドキと動悸が激しくなって、
ほんまですか？顔を
真っ赤にして、固まってしまう子供だったそうなんです。
マジ？
これあの、実は青木先生ですね、番組始めた時から、実は自分そういうこともう全く同じことを実はおっしゃって
て、うん、で、
青木先生多分ここの時点で喋りたいと思うんですけど、うん、ここの時に、小学校2年の時に出会った兄の先生がですね、
うんうん、
あの素晴らしいというかですね、あの、ま、とにかく原田先生には、いや当時原田君にはもういいよ、彼には刺さないっていうふうに決めてくださるんですけど、原田君が自分から発言できるようになるまで待ちます、だから原田君を刺しませんと宣言した後に、あの原田先生が喋った時に、ここクラスの友達とかがやったな原田って褒めてくれるんですよね。でその時に原田先生がいらっしゃらないときにみんなにこの先生が原田くんが緊張して発表できないのを知ってるよね、頑張って練習した原田くんがこの後の授業で発表するからみんなで応援してほしい、失敗しても笑ったりからかったりしないようにって言った上でこの原田先生がそこで喋って一気に人生変わるっていうのを、あのもう全体で環境を作って原田先生をね育てて、その原田先生が今この話をされてるわけじゃないですか、うん、なんか僕
すごいね、
ぐるっとしてですね、
うん、
そういう偉大な先生でしたね。お膳立て根回しして、うん、あの地震の命を、作ってくれたって。僕はあの、うん、小学校夜尿症、対人恐怖症、赤面症ですから、本当にあのあれですね、お買い物が苦手でお店の人とお釣りのやり取りがやろうと思うとも頭散ってしまうという。だから本当に、で兄貴は勉強一番、生徒会会長で、スポーツもオリンピックの手前まで行きましたから、すごいできる兄とできない弟ですけども、普通はここを比較されますけど、うちの家族はそれ一切しなかったですね。
は
あ、兄貴は兄貴、たかしはたかしでいいところあるから、あの別に、お兄さん、お兄ちゃんみたいになろうとせんでいいよっていう、そういう教育してくれたから、あの、弱っち僕らでも助かったので、その受けた教育を、教師に大人になって、それを今度違う子供たちにやってあげると、やっぱり子供たちも大人も共感して涙流すっていう。だから一緒ですよね、教育って。
うん。
そんな感じですね。
いや、なんか学校、教育がダメだ、うんぬんとね、こう、周りのせいにするのではなく、仕事しててもね、自分たち上司だったり経営者たちが今みたいな思いを持って教師になればいいわけだなというのを、逆に一人一人が教師にならにあかんなというのをすごい感じさせられると、青木先生ごめんなさい、まとめ始めておりますけど。
いやもう。
おっしゃる通りや。
本当に。うん。
青木先生いかがでしたか？
いやいや、もう今日は感動しました。
3回ぐらい泣きそうなシーンを、あの、大体見て取れてるんですけれども。
ありがとうございます。
いやいや。
青木先生、本当に多分これ泣く状態になるな。あの、何度か、あの、こういうことがありまして、多分これは喋れない状況だと思いますので、私の方で締めさせていただきたいと思いますが、あの、いろいろね、ご紹介しなければと思いますけれども、あの、まず今日の話、前回の話も聞いて、絶対に原田先生に興味持った方、多いと思いますので、うん、あの、原田隆でホームページ引いていただくと、あの、サイトありますので、そちらから、あの、まずメルマが、配信ありますね。あと、長官原田というのが YouTube で、これあの、何本ですか？毎日。
はい、1年間登録していただいたら、毎朝ずっと1年通してきますので、聞いてください。面白いと思います。
この、 言霊をね毎朝聞けるという形になってます、はいはい、
これ結構原田先生面白く喋ってますよね。これ
はいめちゃめちゃそのように知ってられましたので
パーソナリティが違うみたいな
番組制作の方から、はい、教えていただいたので苦労しました
苦労しました
まずねそちらの方をチェックしていただきたいんですけれども、あとあの原田メソッドも学べるということで、はい、実はあの青木先生が学び始めると
そうそうそう原田先生ともうちょっと話させていただきたいんですけど、どうしたらいいですか、はい、原田メソッド来なさいと、わかりましたと、
はい、こちら簡単にご紹介いただくことができますか。
はい。あの、認定パートナー、原田メソッド認定パートナーで資格取得していただいて、あとそれぞれ頑張ってくださいということで、大人で今2200人、海外25の国と地域に66名、先生方で3800人いますから、もう一大軍団で、人を自立させる教育推進中という、その。
これ、原田メソッドって海外でも先生、もう何カ国も行ってるんですよね。はい、
僕27の国回りました、順番に。
すごいですよね。
はい、はい。海外大好きです。はい、
はいね。そこで教えたわけですか、いろいろ。
あ、もう、それぞれ海外のあの、プロの方がおられて契約して、スペイン、ドイツ、韓国、中国、台湾、それぞれの国で、イスラエルもいますけども、インドネシアとか、それぞれの国で、それぞれの言語で、教科書作って教えておられます、全部ずっと。
はい。すごいよ。
各国言語の教科書ありますわ、全部。はい。
まあ、という原田メソッドの、あの、教えられる方に、教師になる側の方なんですかね。
そうですね。
指導者。養成講座みたいな、ねはい、指導者になるものもありますので、ぜひそちらもチェックいただけたらと思います。
はい、お願いします。
ぜひ原先生また機会ありましたら、
はい、
番組リスナーも待望しておると思いますので、遊びに来ていただけたらと思っております。
はい、
まあ、ということで。
はい。いやいや、もう本当に素晴らしい2回でございました。ありがとうございました。お忙しい中ね。はい。
これも
よろしくお願いいたします。
はい。青木さんと今は亡き平岡先生につないでいただいたご縁ですので、あの、本当に今日の、と前回のお話させていただいて、私もまた改めて、あの、頑張っていこうという勉強になりましたので、本当にありがとうございました。
いやもう私もね、平岡先生、ああ、これつないでいただいたやなと思ってたんですよね。本当に。ありがとうございました。ありがとうございます。うん。
ということで終わりたいと思います。原田先生、青木先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん頑張ってください。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では青木武氏への質問を受け付けております。ウェブ検索で質問型営業と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。